17サラダボール。コロナ禍の影響により中学生になる息子二人と過ごす時間が増え、話をする機会が増えたのは、このようなストレスのたまる状況において貴重な良い時間だなと感じていました。しかしその時間が日常的になるにつれて、子供たちの行動が気になり注意する機会が増えてきました。脱いだ服をそのままにし、洗濯物も直さず適当に積まれたままで部屋も散らかっている。寝る時間が遅く、朝もなかなか起きてこない。学校に行く準備ができておらず、挙句は遅刻してしまうこともありました。言い出したらキリがありませんが、子供たちの言動がマイペースというよりも自分本位にしか見えず、毎日同じ注意を繰り返していました。テスト前に勉強しなさいと何度も言うが、全然机に向かわないのと同じように、〇〇しなさいと毎日のように言い続けましたが、もちろん変わりません。それどころか、お互いにストレスがたまる一方です。そんな中、通っている中学校の担任の先生より連絡がありました。簡単に言うと、少し落ち着きがなくて指導する機会がありました。お家でも少し話をしてもらえたら、ということでした。やってはいけないことだったので、もちろん叱りましたが、なぜそんなことをしたのだろうと考えると、どこか恥ずかしくもなってきました。その時、頭の中にふっと浮かんできたのは、子は親を映す鏡ということわざです。子供の振る舞いを見れば、その親がどんな親であるかを知ることができるという意味ですが、言い換えれば、私の言動を子供が真似たので、私が注意されたような気がしてきたのです。うちでの行動を何度注意しても変わらないのは、私自身ができていないからなのだろうと反省しました。思い当たることは多々あります。そこからは、〇〇しなさいではなく、先に自分が動き、〇〇やろうと言って、一緒にやるようにしています。もちろん、すぐに子供の様子が大きく変わるわけではありませんが、行動が伴った言葉には説得力が出ること、また、近くの大人から見たり聞いたりしながら、行動を真似て身につけていくことがあるということを、ここ数ヶ月で少なからず感じています。この機会に、自分の行動を振り返り、子供に影響を与える一人の大人として、今更ですが、当たり前のことを当たり前にを心がけ、大人の立ち振る舞いを子供たちに見せ続けたいと思います。羽曳野市人権啓発推進協議会。